皆さんこんにちは、コンテンツラボのコロです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございますといきなり噛んでしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、1月の24日になりますけれども、多分ベトナムとかですね、中国の方は旧正月でお休みと、で日本の方は相変わらず、まあ、風邪が流行ってたりとか、すっごい寒くなってきましたが、正月気分を抜けてバリバリと働いていると思いますけれども、いかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、2人目の子供も生まれて、おかげさまで1ヶ月無事過ごすことができたんですが、最近、柄にもなくですね、朝食をこの数日間、奥さんと娘に作ってたりします。で、なんでかというとですね、お友達のベーグル屋さんって実店舗もやってらっしゃいますが、ネットのショップをやってらっしゃる方からですね、ベーグルをですね、出産の記念に、すごいたくさんいただいたんですね。で、手作りのベーグルで、野菜をですね、すごい使ってるベーグルで、まあ、チョコチップ、いきなり野菜じゃないな、チョコチップとか、ごまとか、人参とか、生姜とか、いろんなのがあってですね、まあ、これがすっごい美味しいんですよ。で、昔から僕は、まあ、ベーグルが好きってこともなかったんですが、まあ、人気のあるお店なので、さすがと言いますか、すごい美味しかったですね。なので、まあ、妻もですね、すごい気に入ってて、子供も気に入ってるので、まあそれに乗じて、まあ毎日それを使ってですね、作ってるんですが、で、別にこれは僕が思いついたわけじゃなくて、ベーグルをいただいた方がですね、お子さんもいらっしゃる方なので、ぜひね、二人目のお子さんもできて、お子さん大変だと思うから、毎朝ね、河野さんが自分で作ってあげてくださいという添え状があったので、それに習ってですね、ちょっと真面目に作ってみたんですが、本当、美味しいですよ。店のね、名前言ってもいいってことだったので、お話をしますが、お店の名前が茨城ベーグルって言います。茨城県に本当にあるベーグル屋さんなんですが、そこの中村さんという方からですね、頂戴したんですが、すごく美味しいです。で、もともと、まあ、僕が、褒めるまでもなくですね、すごく、何年も何年も人気のあるお店でいらっしゃるので、ぜひね、一回、お子さんがいらっしゃる方とかは、本当に自然の、食材しか使ってないので、いいかなと思いますね。通販やってます。で、それ以外にですね、まあちょっと、ポッドキャストに過去つけますが、ビジネスに興味がある人もですね、こういう人気のあるお店のものって一回食べてみたらいいと思います。決してね、岡林さんって僕のお友達の整体師の方が、集客テクニックが上手いだけじゃなくて、もともと腕が超いいんですよって話をしたことがあったと思いますが、それがね、そういう意味がわかります。商品力があってこそっていうのもやっぱわかるので、これがリピートをすげえする、ベーグルかというふうにね、見ていただければいいかなと思います。茨城ベーグルって検索すると、中村さんの店が出てきますので、ぜひお試しあれということで、今日は近況報告でした。ということで、今日のトピックに行きたいんですが、今日はですね、タイトルが、ネットビジネスで文章を書きやすくする秘訣、という名前でいきたいなと思っています。で、ネットビジネスで文章を書きやすくする秘密、秘訣っていうぐらいですから、まあ、文章についてなんですけれども、相も変わらずですね、やっぱり文章は苦手なんですと、うまく書けませんという人ってすごい多いわけですよね。で、僕もこれ何回聞いたかわかりません。1日1回聞いてるかもしれませんね。1日1回聞いてるかもしれません。でも、ネットビジネスっていうのは、文章が、まあ一番重要じゃないかって言ってもですね、あんまり大げさじゃないと思うんですよね。だって、キャッチコピーとか、まあヘッドラインとも言いますけど、キャッチコピーとか、セールスレターとか、まあ商品説明、あと自己紹介とか、広告文とかね、ブログとかメルマガ、なんていうのを考えていくと、やっぱり、すべてにおいて文章は売り上げに直結するすごい大事な要素になるわけですよね。なのに、やっぱり文章はまあ書けないというか苦手って人がすっごいいるわけですよね。で、まあ、当然普通の流れであれば、だからこそそんなこと言ってないで鍛えてくださいよとかね、勉強しましょうという話を言うべきなんだろうけれども、ちょっと視点を変えてみてほしくて、これですね、ほとんどの人が不得意なわけじゃないですか。最近こういうふうに考えるように僕してるんですけど、ほとんどの人が不得意だと思っていると思い込んでいて、 それだけですよ。得意じゃないと決めつけているわけで、それ以上でも以下でもなくて。って考えるとですね、別に文章が得意になるまでもなくても、ちょっとでもコツが分かっていればですね、ほとんどの人に勝てんじゃないよ、ないのっていうことじゃないですか。わかります？文章が得意になれば、売り上げに有利に働くよという大それた話ではなくて、文章術をマスターしようぜなんて言われると結構腰が引けちゃう人でもいっぱいいると思うんだけども、少しでもコツが分かっていれば有利になるよって言われたらなんかやる気が出ませんか出ませんかね。でだし逆にそれぐらいのものだと思うとがぜんやった方がいいと思うんですよね。なので今日はちょっとバリバリ文章術みたいな話をするんじゃなくてですね、ちょっとしたコツですよをお話をしたいなというふうに思っています。だから特にね、文章って言われただけで毛嫌いするとかいう人はですね、ちょっと聞いてみてほしいなと。まあまあ、得意な人はね、当たり前のことを申し上げるかもしれませんが、まあまあ聞いてみてください。別にブログとかメールマガジンだけじゃなくて、相手に何か送るメールとかね、手紙だけでも使えますよ、これは。と思います。じゃあちょっと行きましょう。テクニック的なものですけどね、行きましょう。で、まず一つ目、いっぱいありますけどね、いくつか今日はピックアップしますが、一つ目、ですね、一つのことしか言わないようにするっていうのがすごく重要なんですね。一つのことしか言わないようにする。なぜかというと、たくさんのことをあまりに言おうとしている文章が多すぎるんですよね。しかもたくさんのこと言いたくなるじゃないですか。なんだけど、一つの文章の中で、すごくたくさんのことを言おうとするとですね、主題がブレるので、いっぱいあるので、人の心がまず動かないんですよね。で、もちろん今言ってる文章っていうのは、感動的な小説を書きましょうって話でもないし、国語の先生に合格点をもらう話でもなくて、物を売ったり、協力を得たりとかいうための文章じゃないですか。なので、人の心が動かないといけないわけですよ。で、そういった時に、あまりにもたくさんのことを一つの文章で言うと、それが伝わらないんですよね。で、ちょっと自分の身の回りのことに置き換えてほしいんですけど、例えばですね、僕がですね、よく言われるの、自分のね、配偶者、奥さんに言われることはですね、トイレの、ちょっと、と、申し訳ないけどね、と、トイレの電気はつけたら消してくれよと、なんか言いますけど、と。電気をつけたら消してくれと。で、コーヒー豆とかはね、とにかく出したら出しっぱなしにするなと。で、子供がね、例えば歯を磨いた後なんだったらジュースを張り切ってあげるんじゃねえよみたいなことをしょっちゅう言われるわけですよ。で、これいっぺんに言われるんですよね。で、これ実際実話ですよ。僕が全部やってることなんですけど、実話なんですが、言われるわけですよ。で、こんなガキみたいなことが40超えてできていない僕も人間的に問題ですが、それちょっと置いといてですね。でも、これ言われた当人、僕ですよ、は、実はね、聞いたら怒られちゃいますけど、耳にあんま残ってないんですよ。分かってるんですよ。分かってるんだけど、耳にはあんまり残らない。なぜかというと、いっぱい言われてて、一つの印象残らないんですよって言い訳に聞こえるかもしれないけど、そういう意味です。子供に、明日から靴を揃えて、朝早く起きて、顔を洗って、ご飯を残さず食べて、なんやかんやって言ってもですね、一つもやりませんよね。それと一緒で、たくさん言われても覚えてないし、印象残らないんですよね。で、僕のポッドキャストを聞いていただいている方も、そういうイメージがあると思うんですが、僕のポッドキャストも、毎回一つのテーマのことしかお話をしてないんですね。で、もし僕が、毎回ですね、今日はネットビジネスのコツをお話しします。ネットには文章も大事で、文章はこういう風に書いたらよくてですね。で、ちなみにアクセスアップも大事ですよ。アクセスアップというのはこうこうこうで、これが大事で。目標設定が本当に一番大事で、目標設定はこうやってこうやってやった方がいいんですよ。そう。SEO 対策っていうのがあってですね。いや、そうじゃなくて、アクセス解析もしなくちゃいけなくて、メンターを見つけてください、どうのこうの。みたいなことを、毎回言ってたらですね、こんなにたくさんの人に聞いてもらえてない気がするし、何言ってんだろうこいつってなるんじゃないかなと思うんですね。それよりも、まあ今日も一つのテーマで話してますけれども、こんにちは、河野です。今日は文章の書き方のコツをお話をします。文章の書き方。ネットビジネスには文章は非常に重要ですよね。文章はこういうふうに書けばいいんです。今日は 以上、文章の書き方をお話ししましたって言った方がどうですか。今聞いただけでも文章の書き方について話したことは分かりますよね。っていうふうに印象には残るんですよね。なので一つのことしか言わないっていうだけでもものすごく うまくなると思うんですね。商売上ですよ。美しい文章かどうかは別としてですね、情緒がある文章かどうかは別です。人が反応させる、つまり売り上げにつながるっていう文章を書きやすくなるんじゃないかなと思いますね。だから、まあ、例えばダイエットの効果があるサプリメントがあって、それはまあ同じサプリメントなんだけど美肌効果もあるしダイエット効果もある場合はですね、普通両方書いちゃうじゃないですか。なんだけどダイエットだけに絞ったりしてそれだけを伝えた方が心には残る文章になるんですよね。そういう無駄なものを削いでいくっても非常に重要だということなんです。で、しかも書く方もですね、一つのことだけ言おうって決めているふうにシンプルに考えるとあっちやこっちに考えがこうパッパパッパ飛んでですね、わけわかんないまどろっこしい文章というかまとまりがない文章にならなくて済むんですよね。なのでやっぱり文章の中では一つのことしか言わない、ワンメッセージとかっていう人もいますけどね、一つの文章のことしか言わない、一つの主題しか伝えないっていうふうにするだけでもかなりうまくなると思います。かなりうまくなる。これはこれを伝えようって決めるだけでも全然違うと思いますね。どうせ二つ言ったって二つとも伝わりませんからね。せめて一つだけでも伝えようという、まあ、覚悟っていうか割り切りがいるって意味なんです。僕はそうしています。で、二つ目です。二つ目もまあテクニック的なことなんだけれども、書く、いきなり書かないってことですね。というのはどういうことかって言ったら、文章書きにくいんですって言ってる人のほとんどがですね、いきなり書き始めるんですよ。で、これもまあ慣れてくればできるし、僕もそういうことが多いですけども、本当はですね、やっぱり大体の流れを、箇条書きでもいいので、書いた方がいいですね。箇条書きでもいいから、何を書くかをまず箇条書きでもいいからメモをすると。パソコンでもいいし、手書きでもいいんですけど、メモをするだけでもいいです。ワードだけでも、ワードっていうか、単語をつなげるだけでもいいんだけども、例えば、僕の今日のポッドキャストだったら、これ喋ってることですけれども、ニュースレターでも同じテーマを伝えてますから、僕は同じようなことを文章に書くわけですが、その時の箇条書きだったら、文章を書くのが苦手な人が多い。でも、ネットでは大事。文章が苦手な人が多いのは、逆にチャンス。とかね。あと、コツを説明。ワンメッセージ、いきなり書かない、開業はどうのこうのとかって並べてってるんですよね。これ僕の元のメモを見て今やってますけど、ってことを書いていって、それに当てはまるように順番に進めていくと、ものすごく書きやすくなるし、逆にこの箇条書きの中で、さっき言った一つのメッセージだけ伝わってるかどうか、言ってるかどうかもチェックできるじゃないですか。だから、やっぱり、この箇条書き、いろんな手法はありますけどね。だけどこの単純な箇条書きっていうのは僕はすんごい重要っていうか、楽に書き始めれるんじゃないかなというふうに思いますね。考えがあっちこっち飛ばないので、書き始めと最後にわけわかんなくなる人っていませんか。僕も昔作文とかそうだったんですけど、そんな風にならなくて済みますね。この二つがすっごいこうめちゃめちゃ簡単で上手くなるコツじゃないかなと僕は思うんですよ。で、あとはちょっとテクニック的な本当に細かいもっとテクニックをいくつか紹介しますが、あとはですね、開業をめちゃくちゃ入れてください。開業をめちゃくちゃ、いきなり本当に細部の話をしますけど、開業を入れてください。でもこれ実は単純だけど大事で、なぜだと日本人っていうのは横に長い文章って慣れてないんですね。だから1行が100文字とか、例えばワードファイル、マイクロソフトワードだったら横の文字って結構書けるじゃん。70何文字書けるのかな、忘れましたけど。だしウェブサイトだったら下手すると100文字超えるぐらい横にガーッと書ける。メールなんかもっと長く書けますよね、折り返すまでは。だけれども横幅いっぱいいっぱいになってるだけでものすごい読みにくいんですね。これはもう確かな事実です。で、日本人ってやっぱり文字を縦に読む癖があって、やっぱりこう1行あたりが、そうですね、大体ほんとパッと見て横に目を走らせれる限界、ぐーっと首まで動かすっていうか、目をぐわーっと追っかけてるイメージじゃなくて、パッと見てその文字数が全部入ってくるよ、文字数だから大体40文字ぐらいなんですけど、それぐらいでですね、改行してって縦に下ろしていった方が読みやすいんですよね。で、僕の 興味あればポッドキャストを見てる方、僕のサイトとかね、ニュースレターとかブログとか見てもらえば分かるけど、全部そうなってますから、それはぜひね意識してほしいんですよ。改良していく、縦に縦に下に降りていくっていう文章を意識してほしいんですね。でこれ言うとよく僕おじさんから言われるんですけど、改良ばっかりしてるから縦にスクロールするのが面倒だよ河野くんみたいなことを言われたこと、まあ最近言われないですけどね、昔よく言われたんですが、仕事でも言われてました。でこれなんでかって言ったら、そう思ってる人がそもそも珍しいっていうことが一つと、もう一つはですね、読む気満々で読んでる人にとってはそう思うことがあるんですよ。読む気満々に思ってる人にとってはちょっとうざい場合がある。あるんです。例えば、ビジネスの報告書とかね、報告書とか、書籍とか、新聞って読む気満々だったり、読まなければいけないものじゃないですか。そういうのは逆にスクロールするのが面倒っていうのはわかるんだけども、そうじゃなくて僕らがやるのって大体読んでもらいたいことが前提なので、そういうふうにメッセージを伝えたいものは、やっぱり縦に縦に、違和感を感じさせないっていうのが、やっぱ一番大事ですね。だから、人に送るメールもそうですよ。個人向けに何かを依頼するときのメールとかね。あとブログ、感謝を伝えるときのなんとかもそうだし、ブログもそうだし、サイトもそうだけど、すべてにおいて改良対応すると、すごくうまく書いてる感じになるのは間違いないと思いますね。間違いないと思います。よくあれじゃないですか。広告、これ広告業界でもよく言われてるんですけど、紙媒体とかポスターとかでも、二段組って言って、わざわざ、横幅を短くして改行を重ねて字を書いてるのとか見たことないですかね。ああいうのも全部そうですよ。読みやすさを優先してるからなんですね。ぜひやってほしいなと思います。で、最後ですね。これ話すと切れないんですけど、最後のテクニックとしては、今日話す最後ですよ。テクニックですよ。もう一つは、一行ですね。一行っていうか、一文。文章って全体があったとしたら、一文一文。つまり、センテンスセンテンスを、短くするっていうだけでもかなり読みやすくなると思います。これはね、僕もいろんな本とかで勉強して書いてたから、実際やってみたらそうだなと思ったんだけれども、例を出すと、例えばさ、今日言ってるこのネットビジネスのコツみたいな話からするとですね、今日はネットビジネスのコツをお話をします。ネットには文章も大事ですが、文章はこういう風に書けばよくて、アクセスアップも大事なんですけれども、アクセスアップはこういうふうにやった方がいいと思っているんですよ。目標設定も大事だから、目標設定はこういうふうに気をつけたらいいと思います。で、一気に今言っちゃった文章、これ言葉だから分かりにくいかもしれませんが、っていうのはね、一文が長いパターンですね。で、一行一行、一文一文短くするどういうことかって、今の同じ文章ですよ。同じ文章をどう変えるかって言ったら、今日はネットビジネスのコツをお話しします。ネットには文章も大事です。文章はこういう風に書けばいいです。アクセスアップも大事です丸。アクセスアップはこういう風にやってください丸。目標設定も大事です丸。目標設定はこういう風にやってください丸。以上、今日はペケペケについてお話をしました丸。よろしくお願いします丸みたいな感じで短くしていくだけでもすごくこう締まりませんかね、シュッシュッシュッってっていうことで、同じこと言ってるんですけど、すごくわかりやすいし、あと書きやすくなります。なんか文章があっちゃこっちゃ飛んだりとか、つながりをいちいち考える必要がなくて、すごくわかりやすくなりますね。なので、これも意識してほしいですね。僕は、ちょっとこれは僕のサイトを見てもですね、僕はちょっと個人的には、文体をこう崩すことが多いので、わざとこうセンテンスを短くしないこととかがあるんですよね。ずるずるずるっとこう書くのが好きな部分があるので、それはちょっと真似してほしくないですけれども、でも大体うまい文章を書く人のやつを見るとですね、めちゃ短いですよ。だけど短いって感じてないはずです。なぜなら読みやすいから。読みやすいから。これはね、小説とかもそうだと思います。すごくいい小説も、描写をしてるときは、ある男はペケペケだった。ペケペケは雨だった。雨は朝から続いている。今日のなんとかはなんとかだ。みたいな感じで、短く書いてるはずです。男は何とかに入っていったけど、それはなぜなら雨だったからだ。でも何とかかんとかって書いてないはずなんですよね。なので、文章を一個一個短くする。文章っていうのかな。一文を短くするっていうのは、すごくいいことですね。どうですかね。今ちょっと今日はね、話すと長くなりますが、代表的な、もの、代表的でもないですけれども、簡単かなと思う4つを話してみました。復習しますけれども、まず1つは、 一つのことだけ伝えましょうと。主題をはっきりさせて、一つのことだけを伝えましょう。で、二つ目っていうのは、書く前に箇条書きにしてみましょうと。流れを箇条書きにしてみましょう。で、三つ目、書き始めたら、改行を多用して、下にずらしていってみてくださいと。ネットですよ。ネットの話です。で、四つ目は、一文一文を短くするだけでも全然違いますよと。これ聞くと結構楽でしょ？って考えると、こっからちょっと始めてみてほしいなと思うし、見違えるぐらいになるんじゃない？見違えはしないかもしれないけれども、なると思いますよ。これが努力せずにできる、まあ、コツ的なものかなというふうに思います。で、これ聞いててですね、結構僕が、楽にできる的なことを言ってることに気づいた方は、よほどのポッドキャストの、ヘビーリスナーといいますか、聞き込んでいただいている方だと思うんですが、そうなんです。僕がですね、こうやって簡単にできる方法を言うのって珍しいんですよね。簡単にできるってことがあるとは僕は思っていないタイプなので、こんな風に表現するのは非常に珍しい回だと思います。なんだけれども、それでいいなんて思ってません。本当は。思ってません。当然、文章に対する苦手意識をなくしてほしいので、こっから入り口にやってくださいって言ってるだけであって、本当はですね、ちゃんと覚えろよと思ってますよ。覚えろと思ってます。で、当然、本当に人の心をつかむ文章っていうのは、今言ったところから入り口でやってほしいんだけれども、やっぱりですね、書く量。自分が書く量です。つまりブログでもいいんですよ。メルマガでもいいんだけれども、書く量ですね。毎日どれだけ書いてるか、毎週どれだけ書いてるかって書く量、アウトプットの量とですね、あとは、読む量です。読む量。これはまあ、小説を読んでる人でもいいだろうし、新聞ではちょっと違うかなと思いますけども、とにかく文字に触れる。文章に、まあ、セールス的なね、人の広告文とかを大量に読むのが一番いいんだろうけれども、そういうことですよ。読む量と書く量に比例します、やっぱり。だから簡単に入り口としてはさっき説明したし、見違えるようになるとは思うけれども、もっと大きくリードしたりとか、していくんだったらやはり書く量と読む量は絶対的に必要だというのは忘れないでほしいなと思うんですね。で、まあ、いつものことながら恐縮な師匠ですけれども、質はいきなり求められません。やっぱり量をこなしてこそ質ができてくるということから、やっぱり量をこなすことで質を超えれると言いますか。量は質を凌駕するっていうのが僕の質疑の言葉なんですけども、ここでもやっぱり有効ですね。で、すごく失礼なことを言うとですね、失礼なことだし、大して知らなくて言っていますので、間違っていると思いますが、いるかもしれませんが、文章が苦手という人のほとんどがですね、圧倒的に本を読んでない。圧倒的に書いていないというですね、量の不足だと思います。だって文章苦手ですとか言う人で、毎月僕はね、20冊は本読みますとかね、まあ、10冊でもいいんだけども、言う人に見たことが僕はないですね。ないです。これも間違ってるかもしれません。間違ってるでしょう。極論ですからね。だけどそう思うんですよ。なので、本音を言うとですね、文章は苦手ですというのはね、なんだか不可抗力みたいな言い方ですよね。苦手なんですみたいな。河野さん得意でいいですね。みたいな。じゃあ僕は生まれた時から上手いのかって話じゃないですか。自分の文章が上手いとも思いませんけど、それは非常にずるい言い方ですよね。そうじゃないんですね。最初はとにかく人の模倣でもいいですよ。僕、多くのね、その先生から比べるとはるかに小物ですけれども、僕の文章でもいいわけで、やっぱ模倣から始めていくのでもいいし、読む、圧倒的に読むことから始めてもいいんだけれども、とにかく書く癖をつけるってことから始めてですね、苦手ですという、なんか生まれ持っての、もう、差なんですみたいな、いうふうには言わないでほしいなと思って、ちょっと入り口だけでも、今日は説明してみました。皆さんいかがでしょうか？まあ、うるせえよということなのか、いやいやいや、みたいなことかもしれませんけれども、でもね、それだけ文章って大事だし、面白いですよ。よし、メルマガ書いてみようかなとかね。広告は今度こうしてみようっていう、こう、意欲も湧きますから、ぜひ、ものすごくありきたりな言い方だけれども、文章を書くことができれば、 食っていけるぐらい思ってますよ、僕は思ってます。師匠からもそう教えてもらいましたしね、そう思いますね。なので、まだまだ僕も勉強していますので、みんなでね一緒にやっていきたいなと思ってます。で、またなんか感想があれば言ってください。あの文章についてはあんまり僕このポッドキャストで話すことないんですが、すごくたくさんいろんなことを考えてるんですよ。ですからまだまだね、あのまだまだ言ってくれってことだったら、もう少し簡単に文章をね、要は方法論は知らなかったらいけないじゃないですか。だからそういうことはね、もう少し題材にしていきたいなと思いますので、そういうリクエストがあればぜひおっしゃっていただきたいし、この文章を添削してくれっていうのでもいいですよ。ネットのこの文章を検索して、僕のメルマガの文章こんなんでいいと思いますかとか、ブログはこんな風で書き方いいでしょうかっていう、細かいことでも結構ですよ。会社のことでもいいですよね。そういう風に、文章についての添削も僕やりますから、無料相談をやってください。僕は直接返事しますので、コンテンツラボ河野達夫とか、海外在住者と検索すれば僕のサイトが出てくるので、そこからぜひ、無料相談を依頼してください。この文章がどのこうの添削もしてますので、お待ちしております。あとはね、さっきの話が出ましたけれども、サービス業でネットだけで集客している方とのインタビュー、起業家の対談インタビュー、どうやってコストゼロから集客した方法だったり、僕が起業した時のいきさつだったりね、そういったことを公開もしてますので、起業家対談とか起業のエピソード、起業ストーリーですね、そういったものもサイトに無料で公開してますから、ぜひアクセスしてみてください。コンテンツラボ河野達夫とか、もしくは海外在住者とか、そんな感じでサイトがいっぱい出てきますので、すべてのサイトに今の無料の情報を載っていますから、ぜひ楽しんでみてください。はい、今日はいかがでしたでしょうか。また、来月になるのかな、になりますけれども、お会いできるのを楽しみにしています。今週も頑張っていきましょう。